4月も始まって4週目。このラジオも4回目ということなんですけれども、皆様4月はどのようにお過ごしだったでしょうか。4月新しいことが始まってそろそろ慣れてきたという方も、もう疲れちゃったという方もいらっしゃるかと思います。私はですね、ちょっと最初にご紹介した通り大学院生なんですけれども、通う大学で、講義をもちろん受けているわけなんですが、2年生はもう単位を取り終わっていて、あんまり授業自体はなくて研究をしている状態なんですね。ただ、通っている大学ではティーチングアドバイザーという制度がありまして、これは学生が後輩の講義をお手伝いするという制度なんですね。私自身はそのうちの一つとして復興デザインスタジオというものをティーチングアドバイザーとして取り組んでいます。この復興デザインスタジオというのはですね、東京大学復興デザイン研究隊というのがあるんですけれども、東日本大震災を契機にして復興のことを建築、都市工学、土木の3個の領域から考えるという取り組みをするために作られたもので、この復興デザイン研究隊が主催するスタジオ、その実際の敷地、土地を考えながら何をするかを計画していくというような講義をやっています。これ私自身も去年受ける側として、授業を受ける側として取り組んでいまして、今年と去年は、愛媛県を対象にしています。愛媛県のうち伊方町、八幡浜市、西予市、宇和島市、愛南町という5個の市と町にご協力いただいて、その地域にそれぞれ学生のチームが入って計画を考えるという講義です。これに、去年は受講生として、今年はティーチングアドバイザーとして関わっているわけなんですけれども、たまたまその4月から始まった講義でその5市をやっていた時に7月に豪雨がありまして、私自身はそのまま調査に入らせていただいて継続的に関わりを持っているという形になります。それでですね、今年新しく後輩がこの講義に取り組むにあたって、先週の土曜から20日、21日、22日の月曜日までの3日間でですね、その各班、各市町村で実際に街を歩いてみるという調査をやっていたんですけれども、調査だけではなくて、先生方による講義というのもあるんですね。今年はですね、高知工科大学の佐藤真嗣先生をお招きして講義をしていただいたんですけれども、海岸の地形の出来方、特性と津波の関係について教えていただきました。私が印象に残ったのはですね、津波だったり災害の起こる時間と町が作られる時間の2つの関係という話だったんですね。かいつまんでご説明いたしますと、そもそもですね、みんな好きなところに住んでいい自由、居住移転の自由が認められた日本国憲法ができたのっていうのは70年前とかなので、0が1個の大きさなわけですね、70なので。で、いわゆる100年に一度の津波というのが定期的に起こっている津波として数えられるような規模なわけなんですけれども、これで0、2個になりましたね。で、1000年に一度の津波と言われるような想定外と言われた大きさの津波、人が経験したことはあるんだけれども記録に残っていない程度の津波というのは、1000年ですので0は3個。それではこれよりタイムスパン、その時間のかかり方がもっと大きいのはどういうことかと言いますと、例えば、海の水面の大幅に上がった時期、 縄文海進って皆さんご存知ですかね。氷河が溶けて水位が大幅に上がったというもののことなんですけれども、陸の方で貝塚、貝をいっぱい食べた跡が見つかっておかしいなと考えられて、じゃあここまで海だったんじゃないかって考えられて見つかったものですね。これが1万9000年前ぐらいから6000年前ぐらいまでにかけて起こったというふうに言われているので、大体1万年ぐらいの幅。ということはですね、大体0が4個つく大きさということで、また1個0が増えたわけです。ではですね、これより大きいのはどれくらいかと言いますと、人が現れたのが、10万年前。ここで0、6個になりますから、2個一気に増えましたけれども、この規模になってしまうと。100年に一度の津波であれば、例えば3世代、おじい様からお孫さん、おばあ様からお孫さんに伝えられれば、その伝承というのはできるわけですね。伝えていくことができるかもしれない、災害の記憶を。けれども、1000年に一度の津波、災害、これを伝えていけるのかどうかという問題提起がされていました。1000年に一度というとですね、あまりイメージがつかないと思うんですけれども、その30世代、人間でいうと30世代だったりとか、今から1000年前というと1019年ですけれども、大体どの頃かというと、1000年、ちょうど1000年から1014年頃に清少納言の枕草子とか紫式部の源氏物語が書かれたというふうに言われていますので、じゃあその頃のそれぞれのご先祖様のこと、ご先祖様の身に起こったことをご存知という方ってそうそういないと思うんですね。皆さんだったらどういうふうにして1000年伝えていこうと思われるでしょうか。私はですね、私専門が土木なんですけれども、土木を専門にしているという立場で1000年続けるというために、一つ使えるのが都市、町だと思っているんですね。その基本的に人の命を助けるために、災害においてどういうふうに助けることができるかっていうことをずっと考えているんですけれども、その訓練や災害教育を通して浸透させていくっていうことをすごくよくやられていると思います。これすごく効果的なんですね。ただ一つの課題としてやっぱり30世代続けられるか、その怖さをずっと、怖さであったり、どういうふうに行動したらいいかということを実感を持って30世代つないでいくっていうのは結構難しいと思います。それでじゃあどうしたらいいかっていうことなんですけれども、土木としてはその町の構造、作り方、そのどこを人がたくさん住むような場所にするかであるとか、どこはこうお店であるとか、住む以外の役割を強く持った場所にするかであるとか、そういうのももしかしたら継続させていけるかもしれないんですね。有名なところで言いますと、その碁盤の目上に引いた京都の道なんかは今も残っているというふうに言われていたりとかすると思うんですけれども、それはできるかもしれない。私はそれを計画を敷き詰めるというような表現を個人的にはするんですけれども、その自然と行動を変えられるような提案、その都市の施設配置の誘導っていうようなことは都市工学からできますし、そのプログラムをどういうふうに置くか、それを魅力的にすることで人を移動させるっていうようなことは建築の方からできるかもしれませんし、その分かりやすい安全方向に動線を引く、道路を引くっていうようなことは土木の都市の観点からできるかもしれないっていうようなことを考えています。 私自身はその教育であるとか防災の教育であるとか防災の訓練っていうのをすごく重視しているんですけれども、そこだけに頼るのではなくて、それにも限界があるあり得るっていうことを考えながら、セーフティーネットというんですかね、その必ず誰かが困っている、危険にさらされている、そういう時に受け止める網のようなものを土木の都市から考えていけたらいいのかなというふうに思って日々頑張っています。たくさん大変なこととかわからないこととかあるんですけれども、頑張るためにということで、ここで一曲をかけたいと思います。チャットモンチーで「君がその気なら」。